カルロスです。
コンキタゴです。
ただいま沖縄県は那覇市に来ておりまして、
来ております。はい、今回の目的は何でしたっけ。
もうプロ野球キャンプ地巡りです。
おっと、これはねカルロスさんが組んでくれてるスケジュールが、はい、結構ハードっちゅうかもう全部見てやるぞっていうすごい勢いの。
一応まあ離島まではさすがに行けないので、はいはい、沖縄本島でですね、まあキャンプでちょうど今ね、あの二次キャンプで、
はい、
アリゾナにいたハムが戻ってきたりとか、はいはいはい、久米島でやってた楽天が戻ってきたりとかするので、なんと2日間で合計8球団
山盛り
山盛り。そして今あの午後、3時9分なんですけど、はい、まあ、僕が那覇に降り立ったのが1時半なんですけど、はい、でコンちゃん先に入ってて、
はいはい、
で一番近い那覇のセルラースタジアムですね、
はいはい、
ジャイアンツのまずキャンプをまず見て
早速、
はい、でこの後ちょっと、まあ、宿は読谷に撮ってますけども、まず宜野湾の DeNA のベイスターズのキャンプ地行って、
はいはい、
で北谷のドラゴンズのキャンプを見て、
松坂見れるのかってい
うのかみたいな、ちょっとね何とも言えませんけどですけど、まあ野球選手は近くで見たらでかいんですよね。
でかいですね。しかもなんかこう距離が全然、
そうそうそうそう、
本当に手が届くぐらいの、
うん、キャンプいいっすねこれ。
いいっす ね、これ好きな人絶対来るべきですね、
うん、絶対そうですね。で意外とまあ今日金曜日なんですけど、まあ明日土日ね、まだ人多いのかもしれないけども、はい、意外とね、駐車場もなんか30分ぐらい待ちますよって言われたんですけど、なんのことはない、5分ぐらいでスッと入れたりとかしたので、ね、まあまあいいんじゃないのかなという感じですね、今のところは。
なんかこう金曜だからかわかんないですけど、はい、混み具合が本当ちょうどよくて、
そうそうそうそう、
全然閑散としてるわけじゃなくて人いっぱいいるんですけど、うん、だから結構邪魔にならない。
そうなんですよ、いい感じですよ、ね、
いい感じ、はいはい、なんかこう好きな人が集まって見てるぞっていうね、なんかこういい空気感ですよね。いい
多からず少なからずみたいなね。まあそんな感じで2泊3日の弾丸にはなりますけども、今年第2回目のスモーキーツアー in 沖縄キャンプ地巡り始まりますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで宜野湾野球場に来ましてですね、はい、ベイスターズのキャンプ、
ベイスターズ
今中を見れましたね。
見れました。
はい、
見れましたなって僕初めて知ったんですけどね。カルロスさんにラミレス以外誰見たらいいんですか。いましたね、ドンピシャで。
今永くんを見れましたよ。今永と浜口がですねブルペンで、
はいはい、
シャドーピッチングをやってたんですよね、
はい、
でなんかいろいろ話しながらやってましたけど、まあ今永かっこいいっすね。
かっこいいっすね。女の子のファン多いですね、あれね。
めちゃめちゃかっこいいっすね今永、うん、本当に。まあ世界最高の、世界ってセリーグという意味ですけど、
はい、
最高 の、 左ピッチャーですから。
あ、もうそんな、はい、そんな人なんですね。
そのレベルですね、はい、今年もしベイスターズが優勝するんだったら今永15勝は間違いなくするだろうなというふうに思ってますけども、ベイスターズ今サマー王国ですから、
はい、
まあ、今永、浜口、今年入った立命館に入った東で砂田、石田、これでローテーション組めちゃう
わけです。すごいですね、
はい、すごいですよ。ちょっとさっきも本ちゃんにお話ししましたけど、はい、プロ野球に限らず草野球でもそうなんですけど、
はい、
やっぱイチローとかですね、
はい、
松井ないし、あと大谷君もそうですけど、
はい、
右投げ左打ち多いじゃないですか、
はいはい、
左バッターやったら多いんですよ、
うん、
でそういうことを考えると左ピッチャーを多く持つっていうのは、
うん、
まあ、理にかなってるんですよね。で左ピッチャーはそれだけやっぱ貴重品なので、
うん、
それをローテーションで揃えられるベイスターズってさ、これはスカウトのやっぱりね、うん、努力だと思いますよ。
そういうとこ、それやっぱ時代時代であるんですか。
ありますありますあります、もちろんあります。やっぱりそうですね、今は本当珍しくなったけどアンダースローのピッチャーって今本当に少なくなりました
ね。見ないですね。
そうですね、今年メジャーに行く、まあ、西武にいた牧田とかね、
はい、
そういうピッチャーってやっぱり貴重品なんですよね、やっぱり。だからすごく重宝されるし、まあ、バッターっていうのはその、まあ、右でも左でもそうなんですけど、その慣れたボールに目が慣れないと打てないもんですから、そうすると少し変則とかね、
はいはい、
いうのはやっぱりね、やっぱり打ちにくいもんなんですよ。で左投げの方がやっぱり左利きの方が少ないじゃないですか、
はい、
日本人は。だから左ピッチャーとやっぱりそれだけでも意味があるんですよね。変な話、右ピッチャーが投げる150キロと左ピッチャーが投げる140キロだったら、はい、左が投げる140キロの方が早く見えるっていう。
ああ、そんなもんなんです
ね。そうなんですよ、目の錯覚なんですけどもね。だそういうのもやっぱあるぐらいですから、まあ、そういう意味じゃベイスターズの今の左ピッチャーのその充実ぶりっていうのはやっぱりここ最近のね、躍進ぶりと、まあ、全く無関係じゃないと僕は思いますね。
まだまだ今年も来年もしばらく
今年ベイスターズはかなり行くんじゃないですかね。自力がすごくついてきたし、 で控え層が厚くなりましたよね。阪神から大和っていうすごいあのいい守備のプレイヤーが入ったし、でやっぱりピッチャーもやっぱ厚くなってるしね。で筒香がやっぱりすごいですね。筒香もう今やもう日本の
筒香がいましたね、
はい。まあ、筒香は右投げ左打ちですけども、はい、本当にあの昔、まあ、ベイスターズにいた鈴木貴則と、はい、まあ、松井秀喜巨人のね元いた足して2で割ったようなイメージなんですね、僕、筒香って。それくらい あのバッターとしてのですね、こうポテンシャルを感じるんですけども、まあ、そういうバッターがいながら、あのピッチャー陣、うん、で少し穴があったセカンド、はい、まあ、内野、センターラインですね、はい、これを守れる大和が入ったというのは、すごい、これ、補強ポイントじゃもう完璧ですね。あとはキャリアだけ。
なるほど、うん、まだまだ期待できると。
はい、ね、本当にあの野球に詳しくないこんちゃんにこんなこと言っても、はい、あの釈迦に説法になりますけど、今日は馬の耳に念仏か。
いやこれを踏まえて、はい、踏まえて今年のペナント日本シリーズをちょっと注目していこうかな、
はいはい、見てください。あの巨人は本当にあの、ね、スター軍団なんですけど、はい、やっぱりねちょっとやっぱり厳しいかなという感じがしますよね。別にキャンプ見てどうのことじゃないですけど、はい、あの補強するポイントもちょっとずれてるかなという気もするし、あのベーサーズちょっといいんじゃないですか。お客さんファンも結構多かったし、
今日ね
お客さん結構多かったしね。で今から宜野湾の宜野湾公園野球場から北谷、
はい、
北谷公園野球場にドラゴンズのキャンプに行きます、はい。ドラゴンズといえば
松坂。
その通りですよ、松坂
見たいな。
見たいけど、まあちょっともうこの時間だと夕方だからな。今日なんかあのブルペンに入ったっていう噂もあったので、はいはいはい、ブルペンに入るとやっぱり最後、まあもう一回ブルペンに来ることはまずないでしょうから、まあちょっと難しいかな。今ぐらいの時間、今は夕方ですからね、はい、夕方になると大体居残り得だとか居残り得死とか、うん、なんかそういう時間帯にはなるので、まあどうでしょうかね。まあ見れたらラッキーぐらいのイメージですかね。
野手陣だとどうですか、はい、誰かいたら見とけよっていう人は、
中日ドラゴンズ
ですか、はい、で
そうですね。僕ねあのずっと注目してる選手がいて、背番号3番の、はい、高橋君っているんですよ。高橋
君、
はい、で中日の背番号3番で もともと立浪がつけてた背番号で、はいはいはい、ミスタードラゴンズの系譜なんですよね、はい、で高橋も右投げ左打ちの、まあ、大型内野手なんですけど、はい、あの期待されてもう5年目なのかな、高卒で入って、あの素質からすると本当に素晴らしいもの持ってるんですけど、はい、未だに鳴かず飛ばずなんですわ。これ今広島にいる堂林と一緒なんですけど、タイプ的にですね、でも指導者が変わると何かが変わるっていうこともやっぱあるので、まあ、今年ね、監督がね、森重さんに代わって、はい、森重さんに代わって、まあ、ちょっとね、見方が変わるかもしれないし、
歯車がこう噛み合うと、
噛み合ってくると化ける可能性は極めてありますね。なので、まあ、野手で注目するんだったら、やっぱり、高橋周平ですか。
わかりました。
背番号3番。あとはやっぱり、背番号51番の去年、新人を取った京田。
京田。
うん。はい、これはまあ、素晴らしい、やっぱり野手、ショート選手ですね。なかなか新人でね、全試合出るとなかなか難しいですけど、それをショートストップでやったんですから、すごいと思いますね。今年も多分健在でしょうから。
わかりました。
この辺をちょっと見て、だから高橋と、まあ、京田の内野ノックなんか見たら最高にいいですけどね。京田の守備僕ね見たいんですよ、生で。プロの選手の守備力ってすごいですからね。あの坂本勇人なんて軽くなんかふざけてなんかくるくる回って投げてるように見えますけど、はい、めちゃめちゃ守備範囲広いんですよ、坂本勇人、うん。
坂本いましたね。
いましたいました。はい、でかかったですね、坂本勇人、うん。まあそんなね感じで、まあプロの実は練習を見る楽しみって実は守備なんですよね。うん、あまあもちろんバッティングの打球の速さっていうのはありますけど、うん、むしろ守備ですな。あとスローイングの綺麗さ、正確さ、うん、これはやっぱりさすがプロだなというふうに思いますね。
なるほど。
はい、ということでございまして、
はい、
例えば北谷に向けて車を進めてますけど、なぜか渋滞してる。沖縄で渋滞なんでやねんっていう話なんですけどね。はい、ありがとうございます。
はい。は
い、いや宿着きましたね、こんちゃん。
ちょっとナイスチョイスでちょっとびっくりしましたけど。
いや、いいですね、これ。
うん。なんか最初ね、はい、いわゆるその、うん、沖縄の住宅地の、うんまあ、田舎の住宅地の、はいはい、こう、ちょこちょこっとこう入ったところで、そうそうそう、場所が分かんなくてぐるぐるして、あれ
と思って
見たら
細い道に入れという感じで行ったらあった、
はい、あった。しかもちょっとシャレオツ、
シャレオツ、ほんで古民家を本当になんかこうね、こう
リフォーム
リノベーションした、本当にいい感じですわ。
なんか木の柱があって、そうそうそう、で壁紙がね結構レンガ風にしてあったりとか、うんうん、綺麗にしてあるんですよね。 で結構粋だったのが、入った途端にいきなり BGM が流れてて、沖縄民謡みたいなのが
流れてて、皆さん今聞こえてると思いますけどこれがなんか流れててね、
そう
非常にここいいですよ、うん、あのちなみにジャッキーさんという方の、チュラゲスト
のチュラさん、そう、
はい、ところなんですけども、非常にいいですね、綺麗で、いいですね、はい、清潔で、
これそうそう畳とフローリングなんですよ、床が。で結構ね、畳が新しい匂いがしてて、いぐさの匂いがしててね、すごい良くて、あとちょっと今日今雨降っててあれなんですけど、いいなと思ったのが
バーベキュー、
そう、外のスペース、テーブルが2つあって、木のテーブルと四角いスクエアのテーブルが別にあって、これ多分結構な人数でバーベキューできる感じ
ですね。8時まで一応できますよと。一応ね、あの住宅街のど真ん中なんで、あんまりうるさくしちゃダメみたいなんですけど、ですね、ここ多分どうですかね、布団が一応ね、あの5人で予約をもともとしてたので、でマックス6名多分いけると思います、畳部屋
は広さ的にはね、もう全然6以上でもいけるかなって思いますね、はい、布団さえあれば、
そう全然問題ないですよ。だから合宿感覚でなんかね、こう泊まるってやっぱ楽しいんですよね。
で一軒家借りれるっていうのはすごいですね。
これが民泊のやっぱり醍醐味ですな。
あれ、あの高松で前回の高知ツアーでやっぱ民泊借りてたじゃないですか、うん、僕ちょっと高知だったんで、ちょっと一緒にできなかったんですけど、あの時は、あれも一軒家なんですか。
高松はマンションなんですよ。
マンション
2DK のマンション、
はい、ああ、なるほど。
だから明日那覇に移りますけど、はい、那覇で借りてるのはマンションなんです。
マンションなんですよ、
はい、
ここね、だからそう一軒家ね、すごいいいですね、
いいですよ。あ、やっぱこれがなんか民泊の醍醐味なのかなという気がやっぱしますよね、うん、一通り設備も揃ってるし、
揃ってますね、はい、あと謎のあのさっきからこう手をつけていいのか
悪
いのかわからないよ、お酒がね、
酒類が
前に泊まった人たちがこう置いてったのかなと思われる。
そうでしょうね。
久保田、黒霧、久米線、
はい、あとウイスキー、こんちゃんなんか、
あ、そうカバランって、あれね、台湾のお酒なんですけど、あれ結構高いんですよ。
あ、そうな
の。フルボトルのでかいので買ったら1万何千円か。
そう結構ね、そう、至れり尽くせりで、鍋もあって、電気コンロもあって、
ね、冷蔵庫もバッチリ、
はい、バッチリですわ。
家電系も、まあ、ピカピカですね、
はい、これ結構いいっすよね。これちょっとおすすめしたいですね。
これ僕学生の時とかだったら最高じゃないかな、
ね、おっしゃる通りですね。あのちょうど今ね、2月の、今日は2月の16日ですけど、うん、あのちょうど今ほら卒業旅行のシーズンなんですか、はいはいはい、で結構ね、昨日僕あのバニラエアで来たんですけど、はい、結構あの
来てました
よ、うん、卒業旅行風の若いそのグループ、
うんうん、
結構多かったですね。
僕ちょっとほら早くに着いたじゃないですか、
はいはいはい、
で、まあ、金曜の平日の午前中だから、
はい、
まあ、言ったらまだ観光客がガーッと来てない時の国際通りをブラブラちょっとしたんですけど、外国人観光客がやっぱ多くて、中国語、韓国語を中心に、まあ、白人の方とかもいて、まだこう日本人の観光客、多分キャンプに行ってる人はいるのかもしれないですけど、街中にこう来てる人はまだいないかなって、まあ土日に来るのかなみたいな感じなんですけど、おそらくあの外国人観光客の方は読谷村のここの宿にリーチするのはなかなか、まあ、
まあ難しい、
いろいろツールあるかもしれないけど、うん、まあここまで来るのもね、まあ、車使ったりとかしないといけないだろうし、なかなか難しいから結構穴場っていうか、
そうですね、うん、でここでまあ一応料金が1万5000円ちょっとなんで、
はい、
だから、ま
あ、何人泊まって
、一応5名で予約して、はい、1万5000円何
が、じゃあ3000
円ちょっとぐらい、これはいいと思います、
うん、
はい、
そう、しかも、
はい、
そう、ここは読谷村、僕は初めて来たんですけど、はいはいはい、まあ、田舎っちゃ田舎なんですけど、はい、歩ってすぐのところに結構居酒屋が
こう、
ここにそんな需要があるのかと思う、
一応読谷のメインストリートなんで、はい、
結構ありましたね、何軒かありましたね。
これもなかなかポイントが高いんですよ、はい、
で自炊してよし、うん、まあ、とりあえず飲んでよしっていう、
何やってもまあまあいい感じで、
いいですね、
はい、
ここ中心に、ほらここまで来ちゃうと、ええ、国際通りとか中心に動いてたら別かもしれないですけど、それこそその名護の方、美ら海行
ってみても
、
はいはいはいはい、逆、行きやすいですよ、ここ
ね、
は
い、いろんなところに割と距離が近いわけじゃないですか、
です、
車1台あったらすごいですよね、
はい、そうなんです だ結構ね、あの今回楽しみの一つがね、このいわゆる民泊
発掘の旅を、
そう沖縄はこういう楽しみ方あるのかなって、再発見の旅にね、できたらいいなと思って。
確かにその沖縄独特のこの平屋の一戸建て、
そうなんですよ、
これに泊まるっていうのは結構ポイント高いですね、はい、
そうなんですよ、そうなんです。今おっしゃった通り、あの平屋ってやっぱ沖縄の住宅なんか特徴ですもんね、でシーサーが待ってくれて、
そう車は2台ぐらい折ってんだよね、2、3台行ける感じでしたね、
全然問題ないですね。まあ、というわけで、まあ、今、コンちゃんとこの読谷の宿で、はい、片谷おじさんの到着、
片谷おじさんの到着を
今や遅しと、今待ってるような、そんな状況でございますけども、またちょっと POG が合流したら、はい、またなんかね、
そうですね、
音源取りましょうか、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、おはようございます。
おはようございます。
ゆうべあの、パタヤおじさんが合流してくださいまして、
はい、
早速あの、POG 節をいっぱい聞かせていただきましたけど今日の気分は絶好調中畑です。
違うわ、アイライクロビーだよ、そこは
今あの、2月の17日午前7時半
はい、
今、読谷を出まして、孝太郎くんを見にですね、国東まで行こうかなという感じで今車を走らせてるんですけど、思ったより遠くでですね、
1時間40分とかで、
ね、はい、結構かかるっていう感じなんですけども、
いや、孝太郎くん見れたらもうプレミアムじゃないですか。
そうなんですよ、なんか今日ハムがなんか紅白戦やるらしいんですよね、
はい、
でそこで孝太郎くんの国内デビューがおそらくされるんじゃないかっていう報道があったので、まあそれで見に行こうかな。本当は名護のあの1軍のキャンプ地に行こうかなと思ったんですけど、国道ってなんか2軍のキャンプ地みたいなんですよね。はいはいはい。でそこになんか野球、あのそこでなんか紅白戦が行われるという情報があったので、それでちょっと、ただ1時からなので我々はそんな時間までいられないんですよね、今日も忙しいんで。なので行って、ひょっとしたらいなかったらさっと帰る
海を見て、綺麗な海を見て、
そう行くだけになる可能性もちょっとあるんですけどもね、まあそれも込みで、今日は非常に忙しい5球団のキャンプ地巡りと、
満載ですからね、
そうですよ、満載です。で夜はね、那覇支部の皆さんと合流というような、そんな予定になってますんで、またレポートします、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今朝一番で日ハムのキャンプ地、
なんだっけこれ、国神村
の、海銀スタジアム、国神村なんだっけ、
海銀スタジアム
海銀スタジアムでいいんですか、に今来ておりまして、で今日なんか日ハムの選手が全部この本来ここのキャンプ地って2軍のキャンプ地らしいんですけど、今日はなんか全選手がそこに集まって撮影会をやって、で昼から紅白戦と、
なるほど、
いうことみたいなんですけど、でいわゆるゴールデンルーキー清宮幸太郎くんもですね、この国神村の会議スタジアムに来るという予定なんですが、我々は幸太郎が来るのを待ちきれずに次の場所へ今移動中でございます。どうですかね、あのハムの今の練習風景見ましたけど、
ここね、まず見やすかった、
見やすかったですね、
うん、まあ、時間も良かったんでしょうね、選手も集まってきてたし、ここ今までの中でかなりこう距離感も近いし、見たかった
です。太田でかいですね、太田大臣、プロの選手は体がやっぱり違いますな。ピオジどうですか、うなずいてるけど、
そうですね、はい、斉藤和美がかっこよかったです。
斉藤和美超かっこいいよね、まあ現役時代とそのスタイル何も変わってないっていうね、なんかすごい良かったですね。で今からギノザの阪神タイガースのキャンプ地へこれから向かいますんで、また報告させてもらいます、よろしくお願いします。
アイラクロリータ、
はい、2月17日2軒目ギノザ村、ギノザ村、
阪神タイガース、
はい、
ギノザ村、
そうギノザ村行きましたけども、まあ1軍のキャンプなんで守備練習ちょっと見れたんで、
はい、
やっぱねプロ野球のあの守備の練習って綺麗ですよね、スローイングが本当に綺麗、 でピッチャーも全員一軍ピッチャー見れたんであれだったんですけど、まあね、皆さんでかい、メッセンジャーでかい、
メッセンジャーめっちゃでかいです ね、
ね、球児もでかいしね、いやーよかったですね。で3ゲーム目、今近町の楽天のキャンプ地にこれから行きます。ここから近いんで、はい、多分車で10分ぐらい
走れ
ば、はい、着くと思いますけども、はい、楽天の目当てはやっぱり則本と岸、
はい、
この2人かなと思ってますけどね、はい、というわけでございまして、ピオジどうですか、
万次郎
意味がわかんない意味がわかんないから、はい、というわけでじゃあ、阪神タイガースギノザ村、野球場からお送りしました。はい、今近町ベースボールスタジアムで楽天のキャンプを見に行ってきました。結構お客さん少なくて、で、まあ、人気がねやっぱり確かにちょっとないのかなという気はしたんですけど、その分ですね、なんとリリーフェイスの松井裕樹のブルペンを距離10メーターぐらいの間隔で見ることができて、まあやっぱりね超一流のピッチャーのねブルペンってやっぱ迫力がある、もうすごかった。で今年からね、まあ、ちょっと野球詳しい人にしか分かりませんけど、あの二段モーションが解禁になったんですよね。でピッチャーにとってすごくそれは武器になる人もいて、で松井裕樹のフォームっていうのはもともとそれに、まあ、近いものがあったので、多分それを佐藤義則ピッチングコーチの指導を受けて、こう体重をちょっと後ろに引っ張れみたいなことを言ってたので、間違いなくあれ二段モーション対策 でその力をこう、ね、ボールに伝えるみたいな練習を今日はやってたのかなという気はしましたね。あのリリーフなんでそんなに球数投げないかなと思ったんですけど、70球ぐらい投げてて、で多分全部まっすぐフォーシーム投げたようなふうに思ったので、あれは間違いなくやっぱりあの二段モーションのやっぱり対策でちょっとフォームを変えようという意識があるのかなというふうには思いました。ピオジどうでしたか、
楽天カード最強
誰でも作れるからね。コウちゃんどうでしたか。
もうね、はい、観覧の環境がなぜ最高でしたね。
ああもうそうね、
そう、
あの牛糞の匂いがちょっとたまらなかった。
そうそう、牛糞の匂いがたまらなかった、ね、食欲をそそりました、
ね、はい、これから、移動してですね、コザ新金スタジアムに広島カープのキャンプを見に行きます。またレポートします、よろしくお願いします。
しょーす、
はい、今はコザ信用金庫スタジアムで広島のキャンプを見に来てますけども、なんとまさかの北別府、
はい、
レジェンド北別府、
すごい至近距離で
POG が北別府いるけどもね、はぁーとか言ったら本当にいたね
北別府見た後に生別府だとか南別府だとかっていう
もうわけわかんなくなってきたんだけどで野村雄介と、
はい、
鈴木誠也があのフリーバッティングで対決したのがちょっと良かったです、
はいはい、
あとその後ジョンソンも投げて、今年のあの広島の2枚看板ですから、
ね、
はい、これに大瀬良が見れたら完璧だったんですけど、まあまあまあそれはそれとして、広島もまあこじんまりとしてますよね。
そうです ね、 でもファンの数多くないですか。
多いですね、やっぱりこんだけ勝ってるから。ただ売店の数少ないですね、
そう1店舗っていう
1店舗というね、はい、まあ、これから、まあ、お昼ご飯食べて浦添市民球場にヤクルトのキャンプ
ですね。これが最後の、
はい、これが最後のキャンプ地巡りになりますけども、さあ広島のキャンプどうでしたか、POG。
バティスタ
打ってましたね、確かに確かに打ってたね、柵越え打ってたね、ジョンソンから一発目。コンちゃんどうでしたか難しいよねこの後、
この後難しいですね、
この後一発になんか決めろって難しいよね、うん、
しかもジョンソンの話出ちゃってますから、
ね、そうだよね、じゃあやめとくというわけでじゃあ次は浦添市民球場からお送りします。
は
は、い、今回のキャンプ地巡り最終地は浦添市民球場のヤクルトのキャンプを見に来ました。なんかもうメイン球場で練習がなんか一通り終わっちゃって、室内でなんか特打をやってたんですけど、
なんかあまり見えなかったんですけど、うん、ね、めっちゃ乾いた音とかねパンパンしてたから選手だいぶいたんじゃないのかなと思うんですけどね、うん、
で見れたのが雄平、
はい、
あと畠山、
はい、
そして青木、
インタビュー
されてましたね。 あと宮本コーチ、
そうそうそう
サインしてましたけど、まあでもファンの数もねそんなに多くはなくて、まあ、手頃で言えば手頃だったんですけど、美容師いかがでしたヤクルト、
選手よりもファンの女の子のルックスを気にしちゃいました
俺 女子アナに夢中でしたけどね橋本環奈には誰なんだって今ググってんですけど分かんないんですよ、女子アナ、
あれ青木のインタビューやるのかね、これ
そうじゃないですか、
そうだよね、いやでももう少しなんかブルペンが見たかったな、やっぱりプロのピッチャーのブルペンのやっぱり投球はやっぱすごいですよ、
そうですね、
もちろん試合もすごいんだけど、ブルペンはやっぱりこう熱が入ってくるとさ、気合が入ってくるから、そう連続で何十球投げるからやっぱりね、またちょっとね試合のピッチングとは違った面白さがありますよね、さてまあちょっと駆け足であのキャンプ地巡ってきたんですけど、合計8球団、まあぶっちゃけちょっと疲れましたよねもう大体1箇所滞在平均30分前後ぐらいということでね、はい、まあ、移動もありましたんで、まあ疲れたなというのが本音ですね、
これももしこれ聞いて来られる方がいたら、はい、3日ですね、はい、3日
あれば
そうです、ね、見る日を3日作ってくれたら結構堪能できる、う
んうん、いい感じですよね、で土日はやっぱり若干混むので、うん、まあウィークデーをちょっと若干混ぜながらやると、うん、まあいい感じ、3日あればいいですね、
そうですね、うん、あと早め早め、朝も早めにして、
もう8時ぐらいには現地着いた方がいいイメージで、もしくはあの見るエリアを絞るか、
うん、遠いところは思い切ってカットしちゃって、
だから那覇エリアだったら那覇とヤクルトぐらいがまあちょうど合うので、ポジション、あの場所的にはですね、
ジャイアンツのところがやっぱりめっちゃ近いじゃないですか、
うん、あ、しまった、間違った、
ユイレールからの駅からもすぐだったし、あそこは最終日とかで半日しかない時に残しといたりとか、
いい
か、
ね、違うのよ、この人がほら巨人興味がないって言ったからこの POG が俺巨人興味ないんで、アンチ巨人だからっていうか、だから巨人最初にしたんだよね、
うん
じゃないよ、巨人は行きたくなかったでしょ、
あんま興味ないですね、
でしょ、だからね、そうなんですよ、巨人をね最初にしたんですよ、実は、うん、POG の最大の経緯ですよ、これ
は、とんでもないです
そうそう、で、まあどのキャンプ地が良かったんですかね、今回8球団、まあ、あの POG はジャイアンツは見てないですけど、
それぞれだけど、見やすさで言ったらもう楽天が、まあ、ファンの数が少なかったっていうのもあるのかもしれないですけど、
逆にそれが良かった、
そうそうそうそう、
まあそうだよね、俺なんかのもやっぱり松井裕樹のピッチングが見れただけでも相当インパクト大きいなと思いましたね、いやそれくらいすごかった、やっぱ松井のピッチングは本当にあれで多分6部とか7部ぐらいだと思うけど、まだホーム作ってる最中だからね、うん、あとやっぱり広島の練習で野村雄介とジョンソンがフリー打撃に登板したんだけども、さすがにこの時期やっぱりあの辺のピッチャー出てくるとバッター打てないね、
うん、
うん、鈴木誠也でもやっぱり差し込まれちゃってどうにもならなかったもんね、それがやっぱり一番良かったかな、あとは阪神の守備練習、
阪神は一番選手の数見れたんじゃないですか、
そうですね、あれ1軍ばっかなん で阪神の練習行った時間って10時半ぐらい、
うん、そうですね、
10時半から11時、うん、だから一番多分その時間帯が練習としては一番濃いんじゃないですかね、うん、おそらく午前中の一番いい時間、うん、ランチ前ですから、だからまあその辺の時間をなんかこうひいきのチームの練習の見学に当てるといいかもしれないですね、
うん、うん、そうそう、
なのでまあちょっと我々ももう一回ね2泊はさすがにちょっと厳しいかもしれないんで、ね、まあ、もう一泊できればまあベストかなというふうに思いますけども、まあまあそれそれで楽しかったですよ、はい、まあというわけで一回ちょっと那覇の方に戻りまして、宿に行って、で今夜は、那覇支部の皆さんとの会合ということでございますので、また音源の方でご報告したいと思います、よろしくお願いします、
行きます、
よし、 ーさん、
はい、
急遽参戦していただ
いて、いえいえ、とんでもない
です。夕方に来て明日朝帰る
っていう、いえ、はい、朝朝帰る。もうとにかくあの僕は飲みたかったんで、
沖縄に、ね、
沖縄、沖縄で飲みたかったんで、
はい、素晴らしいですね今、あ、今マサさんのお店に来て
ます、ね、はいはい、もう美味しいですね、はいはい、ここね、はい、
まあちょっとね、
はいはい、
やっぱり2日間で8球団の球場
が、すごいですよね
結構疲れましたね、
さすがに。でもあれやっぱり野球ファンとしてはすごい、やっぱり回るべきもん
なんですよ。そうなんですよ、回るべきですね、はいはいはい、もう一日あったらもう少しゆっくりと行けたかなという感じはありますけども、はい、まあいろいろ短かったですけど、まあまだ明日ありますけども、
はいはいはい、
楽しかったですね、
楽しかった
です、
はい、
でね、
はいはい、
なんとケンさんがさっき、
はいはい、
我々に三振をね、
そう、あれ良かったです
ね、生三振を聞かせてくれたんで、でまあ、ちょっと問題あるかもしれませんけども、
はいはいはい、
一応ケンさんの演奏なので、
はいはい、
この後、
はい、シマンチの宝、
シマンチの宝、シマンチの宝、そうですよ、
はいはいはい、
流れてますけど
流れてます、
皆さん聞いていただこうかな、
いや本当に感動しましたね、あれは本当に、
あれ迫力ありますよね、
そうです、あのもう本当に僕らの席の目の前で、
そうそうそう、目の前でライブでね、
素晴らしい
やってくださったんですけど、まあ嬉しかったです、
いや嬉しかったです、
じゃあまあじっくり最後までね、
はいはい、
お聞きいただいて、
ご堪能ください、
沖縄ツアーの報告をさせていただきます、
はい、
どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございました、お疲れ様です、
次回の配信をお楽しみに。